んにちは、トゥードゥーラジオの時間になりました。この番組ではポパイウェブのトップページに掲載中のトゥードゥーリストの中から、耳寄りな情報をピックアップしてお伝えするポッドキャスト番組です。ということで今週は、宮本さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ちょっとトゥードゥーリストから回帰の近いものをご紹介したいと思います。多摩川サイクル&フィッシングフェスタというイベント、これはライターのトロピカル松村さんがご紹介して記事を執筆くださいました。これはですね、多摩川というのは西多摩川高島屋の西館で開催されるイベントなんですけど、7月18日土曜日19日日曜日に自転車と、もうその名前の通り自転車とフィッシングの催事が行われるということで、でヴィンテージから最新型モデルの自転車、サイクリングウェア、雑貨に加え、フィッシングだから釣りに関するグッズやアートまで豊富に展開される。で、会場内にはサイクルラックも用意されるとのことで、確かにこの多摩川という街を感じるのに、自転車と釣りっていうのはすごくいい、ぴったりなツール。このトロピカル松村さんも、二子玉川まで真夏のツーリングをしてそのまま百貨店でダラダラなんてコースもおすすめということで、ぜひこちらチェックして行ってみてください。
二子玉川にちょっと耳寄り情報
も
いいですか。
はい、
二子玉川からちょっとあの玉川駅方面の方に歩いていくと、まあ、あのライズって商業施設が抜けて、さらにまっすぐ行くと、あの多摩川方面の方に歩いていくとスターバックスがあるんですけどさらにそのスターバックスの階段降りていくと土手になってて、
はい、
でみんな大体そこで終わるんですけど、
はい、
その土手からさらにもう一歩下行けるので、
え、
行くともうあの川、
はい、
川に足チャプチャプつけられる状態
なので
、ぜひチャプチャプつけてみてください。
夏はいいですね。
そこまで行く人なかなかいなくて、
確かに
小4ぐらいしか行かないので大人でも全然行けて、
確かに
そう、天気いい日とか最高なんで、
おー素晴らしい、
ぜひ行ってみてください。
あのロケーション最高ですよね。
あそこ行ったことある？
あります、あります。
そこすごいよ、
ね、あそこすごいと
思う。なんでみんなやっぱ有名なのかな、
あの、いやでもそれもあの辺に住んでる友達が、
ああここ最高だよ、
そこいいよって言って階段で座ってちょっと喋ったりとか、ああ
最高です。
最高。青春。
そうです。
そうそう、あそこ
は。さらにその先があるんで。
ああ、素晴らしい。
行ってみてください。
ありがとうございます。多摩川サイクル&フィッシングフェスタは、会場多摩川高島屋、西館1階アレーナホール。日程が18日土曜日10時から18時、19日日曜日は10時から17時です。で、続きまして、こちらは早稲田大学演劇博物館内で開催されている千変万化する恋日本のロマンチックコメディ映画の輝き、これはライターの中村美優さんが入れてくださった記事で、日本の近現代におけるロマンチックコメディ映画ロマコメが綴った恋の軌跡をたどるという展示なんですけど、陶器の採用から、まあ、映画界が技術革新を遂げていく中で様々な恋愛模様が広がっていった。でその中で、まあ、例えば新婚夫婦が抱える日常の葛藤や喜び、都市文化の中で花開くモダンガールモダンボーイの恋模様、戦中の抑圧から解き放たれた若者の自由恋愛や、型破りなヒロインを軸に展開する恋の顛末などなど、時代に翻弄され恋心に狂わされた当時の若者のドラマチックな感情の一つ一つが華やかなビジュアルやテキストともに紐解かれる展示です。これはですね、早稲田大学演劇博物館の2階の企画展示室で行われています。
早稲田大学すごい、
すごいですよね。
村上春樹
ライブラリーもあります。あります。今回あの50周年記念号でもあのライブラリーのグッズみたいなのをちょっと紹介したんですけど、意外といいですね。
良さそうで。
あとなんか安西水丸グッズとかも売ってたりして、なかなかいい。
行ってみたいですね。
これ良さそうです。会期が8月2日の日曜日まで、
うん、
で時間が10時から17時、火曜金曜は19時7時まで、で、休みが 7月15日水曜日で料金は無料ということです。ぜひ行ってみてください。
はい、
はい、あとは宮本さんから何か。
僕はですね、
はい、
テレビで、
はい、
実は結構好きな番組っていうので、
はい、
土曜日日テレの土曜日18時半からやっている、はい、満天青空レストランという番組が宮川大輔が各地方に訪れて名産を調理して最後ビールで乾杯するっていう、あの番組見れてる時なんかすごい幸せを感じるというかあ、で自分も飲もうみたいな、まんまとここの番組の策略にハマ
って、すごい理想の視聴者
みたいな。でもなんかこの番組のなんか土曜日の6時半なんか家でダラダラしてるっていう、なんかそのゴール感あるな
と。確かに。
でこれ毎週でも、これもたまたま見れてる時が一番嬉しくて、
はい、
でも今週はなんか夏の前だし、わざと見てみようかなと思ってスタンバって。でしかも食材があの三重県の桑名市のハマグリ、
はい、めっちゃいい。
ハマグリ買ってちょっと見ようかなと
思
って。
あ、いいですね。本当にちょっとビール飲みながら見るのもいいですよね。
はい。で、あと、これ結構夏の始まりを実は自分的に感じるのが、
はい、
テニスのウィンブルドンが大体7月で。で、今週というか来週の、まあ月曜日か。
はい。
月曜日というか日曜日の夜、
うんうん
うん、NHK12 時から、まあ、この記載上は7月13日月曜日の00時からスタートするのが男子シングルス決勝なので、
はい、
これなんかすごい夏だなって思う。
確かに、
みんなで見たいなっていう。
いいですね。
いいんですよ、
いいです
ね。青い芝生、なんか結果とか結構見るっていうよりは、
うん、
なんかあの光景が結構いい。ぜひ。
確かにウィンブルドンも夏のイメージありますね。
そうなんですよ。
夏来たっていう。
結構毎回忘れちゃうから。
確かに。
あ、確かに。でもこれもなんかリアルタイムで見たい
ん
だけど、
うんうん
うん、忘れちゃうから、今年は見ようと思って。
うんうん、いいですね。しかもなんかテニスってすごいテレビで見やすいスポーツだなってすごい思った
し。確かに。
上から見て。
そうだね。
なんか卓球とかだとやっぱ結構早すぎて、きつい時あるんですけど、
サッカーも
広すぎて。そうそう、広すぎる。
テニスちょうど、
ちょうどいいんですよ。
テレビサイズ
で。そう、ちょうどいいっていう。
そうなんですよ。そ
うそう。ぜひちょっと見たいと思います。
あとはちょっと戻るけど、7月9日木曜日、はい、テレビ朝日11時15分から、アメトークなんですけど、
はい、
まあ、絶対毎回面白いけど、今回が大喜利苦手芸人。
あー、めっちゃいいですね。
さらにそこでなんか、千鳥ノブ、かまいたち濱家、はい、平成のぶしこぶし吉村、ブラマヨ小杉みたいな、なんかその豪華メンバ ー結構豪華、なんかすごい豪華な気がする。
スペシャル級ですねこれ。
あ、ダイアン津田も出る。
あー、すごい、
すごいんですよ。
結構すごい。
あ、ダイゴも出るんだ。そうで、
すごい
苦手芸人って言ってるから、え、得意じゃないんですかと思ってこれは楽しい。
すごい。
今回はこれぐらいかな。テレビ、
ああ、いいですね。アメトークはちょっと結構楽しみですね、
うん、
もう当たり会っていうのが分かります
ね。そう、絶対当たり会
いいですね。ですね、僕も実はテレビがありまして、時間がこれが実は先週のトゥードゥラジオでも、
うん、
あのお伝えしたんですけど、今週もちょっと引き続き見たい番組がありまして、
はい、
BS 朝日にて放送している7月11日土曜日16時から BS 朝日で30分番組なんですけど、関口宏の雑誌の記憶っていう番組がありまして、
それ
実は関口宏さんが BS で無双してるっていうの
を、そうなの、
そうそうそう、あのサンデーモーニングどころじゃないんですよ、そう、BS 界ですごいことになって、
フレンドパークから卒業
して、卒業して、今すごいそういう趣味系の番組すごいやられてて、 あと面白いの
すごいね、確かに。
そうなんですよ。関口博士さん
の。テーマ宇宙人だね。
そうなんです。これ、毎回その、大谷総一文庫で、収録して、ゲスト一人呼んで、雑誌をこう過去の雑誌読みながら当時どんなことがどういうふうに紹介されてたとか
めっちゃ面白そう
ですね。そういうの遡ってみるっていう、うん、でその今回がテーマ宇宙人になってて、うん、でなんかその日本と宇宙人の関係について注目するみたいなので、うん、UFO の内部まで見たと語った事件っていうのがあって、それが甲府事件っていう、うん、それを調べたり、次からの向井を描いた竹取物語の解釈を雑誌とともに調べたり、宇宙服姿にも見えるこの遮光器土偶の謎を解き明かすとか、
なんか聞いたことある
やつ、そうそうそうそう、
全部ちゃんとやってくれるんだ。
そうなんですよ。この昭和平成の情報はやっぱり雑誌にしかないものが多いということで、
すごいね、
書
い
てある当時の記憶を、
貴重な当時の生の情報の宝庫というのが雑誌なのですって書いてある。
そうなんですよ。これがなかなか
僕ら絶対見た方がいいやつ。
これ結構みんな必聴番組だと思います。
そうですね。
そうなんですよ。で、あともう一個が今ネットフリックスで配信中のエージェントキムっていう韓国ドラマなんですけど、うん、まだ韓国と同じ日に配信がされてるみたいで、今月末で全部配信。
あ、そうなんだ。
長いってこと。いやでも多分1週間に2話ずつ公開してて、今4話まで公開してるんで、あと多分4話ぐらい、まだ全然追いつけます。でめちゃくちゃ面白いです。鉄血教師もめっちゃ面白いと思ってたんですけど、さらに
無双
エンタメ度高い、エンタメ度高いですね。これはなんか冴えないサラリーマンが主人公なんですけど、そのサラリーマンの高校生の娘がある日ちょっと事件に巻き込まれて突然姿を消してしまうんですよ。で、その平凡な父親がその娘を探しに行くんですけど、実はこの主人公は平凡な父親ではなくて、もともと北朝鮮でその鍛え上げられたソルジャー で今はもうそういうの韓国側に寝返って、で韓国の監視下のもと生活してる、めちゃめちゃなエージェントだったっていう、ね、そうなんです。
絶対面白いじゃん。
めちゃくちゃ面白いですなんか圧倒的な力で
どんどんねじ伏せて、
どんどんねじ伏せて、
娘
よりすごい、そうそう、よりすごい。でこのエージェントキムのこの仲間たちみたいなの登場するんですけど、それもすごいコメディタッチでめちゃめちゃ見てて楽しいんですよ。でなんかその笑える場面とこのアクションの あとちょっとこう謎みたいなミステリーがバランスが
最強
黄金比。韓国ドラマすごいなっていう
韓国ドラマのちょい挟んでるコメディあるよね。
ありますあります。そうそうそう結構笑い大事ですよね韓国
大事にしてるよ、
大事にしてると思います。なかなかガス人間とこれをぜひ行き来してみてください。
ガス人間で1話完結。
ガス人間はいや全部でなんか8話か9話ぐらいで完結。
自分あっち見てた貧困女子。
あれ
暗くなりますね
結構重ためですか。
東京貧困女子、
東京貧困女子、またちょっと近々夏のドラマも、
そうですね、これから始まる、
はい、
今回は銀河の一票しか見てなかったんで、
はい、
次またいろいろ見たいと思ってます。
ちょっとそれ紹介するときに銀河の一票の感想もぜひ、
はい、長尺でいきます。
お願いしますでは今週はこんな感じでありがとうございました。